スーパーコンシューマーラジオ中谷です。
南です。
今日新しいプロジェクトが
始まりました。
ひょんなことから
10なんか結構数今まで行きましたね。何回目ぐらいですか、
プロジェクト。
はい、
秘密が多すぎて
分からないです。そうですね、
水面下で動いてるプロジェクトがいっぱいあって分からないけど、はい、今回はねすごい
すごいですよ。
なんか本当のラジオみたいで嫌なんだ
けど。どういうことですか。もうそれはちょっと嬉しいですね。
嬉しい
です。お笑い芸人の、
はい、
ちょ生言うのちょっとドキドキしてるんですけど、だいたいヒカルさん。
そうなんですよ、たびたび冗談を言います、だいたいヒカルです。自分で最初に話しかけちゃったよ。もう言わない。
聞いたことある。
これだからね、この間のバーベキューでね、
はい、
まあ、ちょっと待って、文豪もいます、
ね、文豪もいます
文豪もいます。
で、吉野さんもね、
はいはい、
5人で、あ、ちょっとギャラリーが
小島さん、
小島さん
でもきっかけでね、ご紹介いただいて。
そうなんですよ、
はい、
本当に縁が予想できない、
最初できない、人生わからない、
たまたま展開。
1週間ぐらい前でしょ、バーベキュー。
そうですね、はい、
バーベキューして、
はい、
そしたら、あの、僕当日来たら今日ゲスト呼んでるんですよって小島さんが、
うん、
誰って言ったら、お笑い芸人ってなんでそんなことになるんですかって。
だから、あの、文具祭りっていうのをやってて、
はいはい、
そこにいらっしゃってくれてて、
はいはい、
それで、あの、今度文具王と秘密のバーベキューをするんですよって聞いて、
はい、
何その魅惑的なネーミングみたいな、いい香りを感じてですね、
はい、
来させてよっつって、なんか主催の人に言っといてよってお願いしたら、ちょっと困惑してたんですけど、でも OK 出ましたみたいな、ラッキーみたいな。
ツイッターで来ましたんで、
はい、ああそうなん
だ、はい、ツイッター経由でね、
そうですね、
こういうね、
そうですね、
時代ですね、
時代だし、
それでまあお話をそのバーベキューの時にしてたら、
うん、
文豪さんと一緒になんかテレビとか、
あ、てか、あの、イベントで一回、で、あの、だいたいヒカルさんは、あの、こう、まあ、ご存知の方はご存知なんですけど、はい、文具好きっていうことで、いろんなところで最近ちょいちょい、あの、はい、取り上げられたりとかすることもすごく多くて、
はい、
で、まあ、文具のイベントの中で、だいたいさんと、あと、まあ、文具を思うっていうことで、あの、一緒にトークの、
トークしてるんですか、
あと、まあ、他の方も含めてやったことがあって、まあ、そこで初めてお会いしたんですけど。
文豪さんもすっかりタレントですよね。
そうですね。
そうですよ。
はい、
一番喋ってましたもん
ね。すいません、すいません。
いやいや、あの、詳しいから、
詳しい。
こっちが振ると、それについてきちっと喋ってくれるから、振りに入っちゃうんですよね、こっちが。教えてちょうだいっていう感じで。
すごいなぁ。
すごい、文豪。
みんなのランクがだんだん上がってる気がするんですよ
ね、すごい。そうそうそうそう。
でも、大田さんはあれですよね。あの、イベントで、文具のイベントを、この間も、もう2回目ですよね。
やりましたね。
文具のイベント？
そうなの？どんなイベントですか？
あの、みんな、自慢の文具を自慢するんですよ。
そんな大田がやってない
。すごいんですよ、でも、はい、あの、イラク戦、あの、サッカーの、
はいはい、
あの日だったんですね、ちょうど。
はいはい、
だから、もう来ないだろうって、はいはい、人がと思ったんですけど、はいはい、でも1回目より満員御礼でした。
何人ぐらい集まるの？
あれね、100超えて
る。すごいな。
100人ね、どうやって自慢し合うんですか？
だから、あの、もう一人一品ぐらいにしてもらって、
はい、
もう薪で、
う
ん、はあ、でもあのガラスでできたペンとか、
あ、
そこにカエルとかがいて、すごいクオリティ高いんですよ。
みんな舞台に一人ずつ上がってきて自慢の文具を説明すると、成田さんとか、うん、その他こう何人かの方がそれに対してこう突っ込んだり、うん、コメントしたりを一緒にやるみたいなイベントで、うん、まあ押しまくりですごいですよね。
そうです、やっぱね、自分が好きなものだと皆さん饒舌になるんですよね。
終わらない、
わかります、
終わらない、自己紹介100人
でもこっちも聞きたいから待っちゃうんですよ。その間にビール飲みすぎちゃって
最後のベロベロで、
そうなんですよね。
文豪さんも行かれてるん
ですか？僕は行けなかったんですけど、あの、ユーストかな、
はい、
で流れてて、で、それをこっち側で見てたんですけど、 すごいイベントをね。
そうですね。だからみんな終電がなくなるっていう次元になってきまして、はいはい、そういう感じで、でもあと皆さんあのメーカーの方とかも来られてて、でプレゼントがすごい多いんですよ。はい、だからあの多い人だともう1人20点ぐらい持って帰ってるんじゃないですかね。それでじゃんけんとかで決めちゃってて今度一括でやろうねって一緒にやってる人と話したんですけど、最後に一括じゃんけんしてっていう、はいはいはい、で、だいたい光る賞とか、
だいたい光る賞、はい、それお仕事なんですか、それともプライベートでやってるんですか。
プライベートですよ。でもマネージャーさんに、はい、私はこの日イベントやるからここは何も入れるなって言ってるんですよ、はいはいはい、あのね、私のマネージャーが15個ぐらいしたんですよ、見やすくて昔、はい、大卒の新入社員ぐらいの初々しい子なんですね、はいはい、若い時って何でもやれって言われるんですよ、うん、体張るのとか、はい、だからアフリカでバンジージャンプとかね
マネージャー
そうですそうです、ね、そういうのを有無も言わせない迫力があるわけですね。最初は何でもやれるっていう、だから私はあんまり動かないから動かしたがるんですよね。
あ、なるほど。
体張るのが結構あるんですね。
え、体張るのとかあるんですか。イメージないですけど。
ありますよ。私クリスマスに、はい、あのアメリカに行って、はい、素敵じゃないですか。
はい、そこまでの話です。
サメと一緒に泳ぐ。
そんな仕事してたんですか。
してますよ。
イメージないですね。
そう、
すごい。ほんとほんと。で、あと、あの、サスケってあったじゃないですか。
はいはいはい。
あれもくのいちっていう。
ありました、ありました。
あれも出たことあります
。嘘、全然イメージない。やっぱり、そうなんですね。芸人さんって、大変ですね。
最初も、出始めは、何でもやれっていうスタンスですよ。ほんとに。それに、何も言えないで、ただひたすらやるっていう。
あ、そうなんだ、うん。テレビめっちゃ出てた時あるじゃないですか。うん、あれ、出始めからどれぐらいの時なんですか。
あれはね、どれぐらいだろう。
私だけ言ってた時は、あれもだいぶ経ってます。
あれ、忘れたね。ネタやってた時ですよね。
そうそうそうそう。
あれは何年前だろう。でも2002年、3年前ぐらいじゃないですか。
そんな最近じゃない。そんな最近じゃない。もっと前
です。いや、でも終わったのはそれぐらいですよ。確か。エンタの感想とか
は。そんな最近なイメージないっすよね。
そうなんですよ。でも、マネージャーがどんどん年下になってきて、はい、そしたら自分がやりたいこととやりたくないことをもう最初に言うんですよ。
主張できるな。年の子ですね。
だから、うん、あの年の子年取ってみるもんで、一回あの具合悪くなってちょっと休んでた時期があるんですね、はい、うん、そしたらあの事務所もちょっとね、うん、無理させちゃいけないみたいな、はいはい、ちょっと余白ができまして、うん、ラッキーみたいな、もう嫌なことやんなくていいんだっていう、そういうことですね。
じゃあ比較的最近なんですか、そういうふうに仕事が体張るのじゃなくなってきたの。
体張るのじゃなくなってきたの最近です。
最近なん
です
ね。
結構張ってましたよ。
張ってたんですね。
誰も見てないっていうね。
文具好きとして結構取り上げられるじゃないですか、うん、前からそういうのは言ってたんですか、文具好きみたいな。
なんか私自分が特別好きだとは思ってなかったんですよね。ただあのなんだろう、あの文房具屋さんと知り合いになったんですよ。
はい、
うん、はい、
はい、あのブクブク交換って、私本が好きで、
はい、
で私仕事以外ほとんど家から出ないんですっていう時があって、
はいはい、
あのまあまあスキャンダルにまみれましてね、外出づらくなったそれでおとなしくしてたわけですよ、
はいはいはい、
そしたらあの友達の作家さんがちょっともう少し友達とか作って外出た方がいいよって言われて、うん、はい、ああそうですかと思って、そしたら本好きなんだからって言って、あの本の買いに行こうよって言って行ったんですよ、うん、
はい、
うん、それで職業とかみんな言い合うんですね、
はい、
うん、その時にあの文房具屋さんがいて、文房具屋さんやってんのみたいな、初めて人生の中で知り合ったから、
あ、
超テンション上がって
テンション上がんねん、
はあ、それであのなんか一緒にやりましょうよって言ってくれて、うん、
はい、
あそうですねっつって で、あそこの会場の人が、
はい、
うん、やりましょうやりましょうみたいな、うん、それで今年から文房具祭りをやったんですよ、
はい、今年からなんですか。
そうなんです。うん、今年からちょっと冬眠から冷めてきた感じで外に出歩くようになったという、
そう、はい、子供の時から文房具好きとかそんなのありました？
ありましたね。小学生の時にお年玉もらうまでどこの文房具屋さんで何を買うか、うん、頭の中でいろんな店回ってインプットしてました、
ね、お年玉は文房具に行くってね、ちょっと変わってますよね。
あ、そうですか。
そうですか。
いやいや
ねえ、
ここそんな人
が楽しいですね。そんな人多い。
あ、そう。だって小学生の時って自分でお小遣いもらってそれをどう使うかってやっぱ文房具レベルの値段だと自分で楽しめるじゃないですか、
はいはい、
洋服とか全部親じゃないですか、
はい、
だから自分で選べる最初のものなんですよ。
そ
して学校とかでも中学生とかでも制服とかバッグとかも決められてるじゃないですか、
はいはいはいはい、
遊べる場所が文房具だけなんですよ、うん、
なるほど。
だから勉強がすごく嫌いだったんですけど、このダックスフンドの形したね、こういうシャーペンとか使って楽しいなって授業中ぼーっとしてたっていうね、このアイデアがね、かわいいなっていう、はい、それは今でも思ってますね、気に入ってて。あとサンタクロースとか
今でも持ってる？
持ってます。
サンタクロースにお願いするの？
いや、サンタクロース、時期が来たら、
はい、
サンタクロースを筆箱に入れていくわけですそしてね、そのサンタクロースがこうシュッとしてんですよボールペンだから。
あ、なるほど。それボールペンの話なんですね。
そうなんです。でサンタクロースって太っててなんぼなもんガリガリだみたいな
構造上の形上しょうがないですね
しかも立つんですよね。それ見ながら、
はい、
でも別に文房具見てて先生に怒られないじゃないですか。
そうですね、
はあ、早弁とかと違って。だからそういう授業中楽しみ方をしてたってことですね。で、ノートとかも、このケースがあるじゃないですか。
はい、
ここにノートっていうノートがあったんですね。
見たことある。見たことある。
ノート、ノート、ノート、ノート、ノート、ノートって、
あ、意味わかった今、
う
ん、
そう
そう、ね、あ、そう、じゃあノートのノーの
暴走
が、
カタカナです
ね。右と左に、左にノーって書いてて、右側にトーって書いてて、
どこ行くんですか。
じゃあちょっと、じゃあ再現しようかな、まず
どっか行くんか
すごいですね。
あ、そんなノートあるんですか。
あ、
文豪さんも知らない。
なんか見たことある。
あ、あるん
ですか、うん、
でも、あ、そういうのが楽しいなと思って、最近ね、これ自分で作りに行ったんですよ。
作りに行った、
うん、
ノートですか。
作りに行った、
はい、うん、自分で選べるんですよ。
あ、
外から選んで
取り組めるんですよ
ね。あ、自分で好きな
こと。え、これ何のためなんですか。
これは遊び心です。
そうだね
これはあんまり
それも、これもね。
なるほど。
そうそうそう、楽しくて楽しくて、こういうので、これで、ノートって。
はいはいはい。
ここが、ノートって。
書いてんの、
うん、全部ノートって書いてあるんですよ。
それが市販されてるんですか。
そうですそうです、うん。でもすぐなくなっちゃったんですよ。
これちっちゃいから分からない
もっと大きく書けばよかった
か。大丈夫です、大丈夫です。
そういう発想が、
はいはい。
進展していくのがいろんな、
近づいて
ね、それがめっちゃ楽しいんですよね。
多分映ってない
じゃあなんで
そう、
うん、
そこから好きだったんですけど、特に文房具好きって言われることもなく。
あー、なるほど、
はあ、でも一応ラジオとかで文房具の話とか、この前一緒だった方とかと、だからノートを300冊持ってる、新品のを持ってるって言ったらみんなが驚いたから、私結構持ってる方なんだなっていう。
それまで気がつかなかった、うん、みんな持ってるだろうと、
みんな好きだろう
そんなもんなんか
もね。そんなもしれないですね、
うん、だっておにぎり嫌いな日本人いないじゃないですか。
ああ
、私にとってはその感覚
です。普通すぎるんですよね。
普通です。なんで、
すごい、
だからたまにキャラクターの商品とかで、 この普通のだったら100円で買えるのに、うん、なんでキャラクターついてそんな値段になるものを買うんだって批判された時に、あ、嫌いな人いるんだっていう。そんなね、
そんなこと思われたもんね。
そんな破産するような値段じゃないから遊ぼうよ遊ぼうよみたいな。いつも身につけてるものもう一生使うもんじゃないですか。それが楽しいものであった方が日々楽しいじゃないですか。そういう理由ですね、私が好きなのは。
全面的に共感しますけどね。
それで、あ、こういうのがあればいいな、ああいうのがあればいいなっていうのを考えるのも好きだったんで、で、あの、特許とか取りに行くようになったんですね。
特許とか個人で、
個人で行きました。
それがまたすごいですね。急に特許取ろうと思ったんですか。ひらめいたんですか。
やっぱ作りたいじゃないですか、うん、ないんだったら、うん、ないんだったら自分で作るしかないと思って、うん、だから私美容師をやってたんですけど、はい、その美容師をやりながらそんなことずっと考えてたんですよ。
美容師釣り長とか、
そうですよね。
収入3万じゃないですか、大丈夫ですか。
だから軍資金として働いてたんです
よ。ああ、そうなんですね。
え、それは何の軍資金なんですか。
だから発明の特許とかお金かかりますけどね。
すごい、
うん、あ、もうじゃあ最初からその温めたアイデアがあったんですか。
そうです、あの、この
ちょっと待ってください、お笑い芸人とどういう時系列なんですか。
これはあの美容師、高校卒業して4年間美容院で働いてました、はい、そして本当は発明家になりたかった。だからお客さんと4年間1回も喋ったことがない。話しかけたことがない
4年間、
はい、
そんな美容師さんいます。
え、いや、切ってただけってこと。
だから話したい人は喋りかけてくんですよ、
はい、はいはいはい、
ね、それに対して、なるほど、あ、そうなんですねって言っとけば大体繋がってくる。
なるほど、なるほど、受け身の接客だったんですね。
そうなんです、ドライヤーで大体聞こえないですよ。
黙々とカットしながら文房具のことを考えてたっていう。
そうなんですよ、はい、でも私指先が器用で、はい、転職だったみたいで、はい、すんごい出世してったんですよ。
そのまま喋らへんのに
美容師として出世した。
そうなんですよ、はいはい、私一人で、月100万円とか売り上げしたんですよ。
すごい
早かったですね、うん、
喋らへんし
喋らへんし。あ、でもタクシーでも美容師でも、はい、やったら喋る人いるじゃないですか、
うん、います。
あれね、自信がないからなんですよ。
あ、要は犬が吠えるみたいな。
そうそう。
そう、そう、
違う、違う。
あの、例えば、この道行って、この道行って、これでいいですか。
そうか、そうか。
確認するっていうのは。保険をかけてますか。ね、だから、美容師も、あの、結局、自分の腕に自信がないから、後でクレーム言われないように、
はいはいはい、
あの、仲良くしとけば、
いいですよ。なるほど。その犬の絵が間違ってました。
私、はっきり言って意味わかんなかった。
全然違いました、はい、忘れてください、
はい、
でも今はすごい分かりました。
あ、それで、まあ、車のドアに親指を挟みまして、うん、はい、で指使えないとお仕事にならないじゃないですか、
はいはい、
それでちょっとずっと働いてたんで、友達欲しいなと、
うん、はい、忙しかったらね、なかなか友達、はい、
なんかみんなと時間はなくて、朝練夜練もありますから、はい、
そうですよね、美容師さんそうですよね、
はあ、で友達ちょっと欲しくなって、で、あの、カルチャースクールに行こうと思って、うん、はい、でカルチャースクールに見学に行ったんですよ、
はい、
別に何をするとかじゃなくて、うん、そしたらその中でその日に見学できる、あの、お稽古とかお花おことお笑いだった
んです。もうすごいその3択やったんですね。
で、一番友達できそうで、お笑いがいいなと思って、それでお笑いのとこでなんか自己紹介してって言われて、私はあんまり人の前でこう自己主張したことがなかったですね。小さい頃おとなしかったんですよ、
はいはい、
小さい頃のあだ名が、親が言われてたのが置物ですから、ね、うんでもすんでもないっていう、
めっちゃおもろい。
それで、自己主張したことがないから、自分がこう思ってるけど人はどう思ってるのかわからないって、だからコミュニケーションも取ってないから、はいはい、だから、私だけでしょうかって問いかけた
んです。そこから来たんや。
すごい。
そうなんです。だから小さい頃から思ってたこと、だから例えば防災頭巾で助かると思えないっていう。
すごい。なんかわかる。このネタ聞いてるみたいで、ね、はい
はい、余計火の回り良くなっちゃうんじゃないかなと思いながら、この一応逃げしたんですけど。
でもそういうことを常に想像してたんですね。黙りながら、置物になりながらずっといろいろ想像してた
んですよ。そうなんですよ。
ああ、それがもう、スクールで
爆発したわけ
です。発揮したんですか。
そうなんですよ。だから、その前に特許とか取りに行ってたけど、ことごとくダメで。
あ、もうと行ってたんですね。
行ってたんです。美容師時代に。
自分でしたらもう書いて全部やってたんですか。
そうです
。はい。弁理士さん頼まずに。
はい。
すごい。
だからなんか調べるじゃないですか。はい。持ってるものがあるかどうか。
特許庁行って。
だから美容院で働いて休みの日は特許庁とか行って調べてみたいな、はいはい、そういうのをやってて、ね、
でもすごい、ね、
でもちょっと時間もかかるし、うん、あの拒絶通知とか来るから心折れたんですよ
折れますね、あれね。
審査請求とかも自分で出したわけですね。
そうです。
すごい。
あ、冷たい書類いきますよね。
そうなんですよ、ね、言葉選ばないですよね。
もっと優しくしてよみたいな。
それで、じゃあどうしようかなと思って、でもあのお笑いって自分が思ってることを言って人が笑うのが人生の中でなかったので、うん、なんかこんな世界もあるんだと思って、それであのライブに出たんですね、
うん、カルチャースクールから急にライブになったんですか。
カルチャースクールの子がなんかすごい褒めてくれて、はい、お笑いっていうのはこういうオーディションがあって、はい、あの受かるとライブに出るんだよって教えてくれて、はいはい、一緒に行こうって言われて、
オーディション受けに行ったんですか。
まあ、行って受かって、はい、それでライブに出たら、はい、あの番組 の, あのプロデューサーがいて、はいはいはい、それで深夜でやってたお笑いゴングショーみたいなのがあったんですね、はい、それで5週勝ち抜きチャンピオンっていうのになったんですよ、
5週勝ち抜いたんですか。
そうなんです。あのね、
どういうことなんです
か。だから指が治るよりもそっちの方が早く進んでたっていう。
すごい短い期間。
そうです。だからお笑い始めて1ヶ月後とかだったんですよ。それで
5週勝ち抜きしたんだ。
そうなんですよ。
人生変わりましたね。
だから1回ライブ出ただけなんで、うん、あの受けたネタ、鉄板ネタって言いますけど、あれが2週で切れたんですよ。それで3週あとぶっつけ本番だったんですよ、
はい、でもそれ勝ち抜いたんでしょ。
そうです。それでそのご褒美が、はい、あの1本ネタっていう5分のね、ものすごいありがた迷惑な話ですよね。ネタないっていうの。
はいはい。
それで一度あのこのままちょっと下積みがなさすぎるから、うん、それであの当時ボキャブラが、
はい、
うん、流行ってて、でボキャブラに出だしたんですね、
はい、
そしたらもう何十年選手と一緒に絡まないと、
ね、
土壌は一緒だから、これはちょっと続けててもまずいなと思って1年で辞めたんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、はいはい。それであの辞めるときにそのカルチャースクールのお世話になって応援してくれた先生とかに、すいません辞めますって連絡したら、そういう事務所とかじゃなくてこういう事務所もあるからって、うん、あの紹介された事務所が音楽事務所だったんですね、うん、
へ
え。なんか私当時替え歌とかも歌ってたんで、うん、そういうのが合うんじゃないかみたいな、
はいはいはい、
なんかそれで行って、で1年半いたんですけど、そこ本当ガチの音楽会社で、
はい、
私曲が作れないこと
なんですよ。替え歌ですもんね。替え歌。
すごいな、
う
ん。
それから、こんな話でいいんですか。
はい、めっちゃ面白い。僕はめっちゃ面白いですよ。他の人大丈夫ですか。
初めて聞いた。
すごい。で、1年半いて曲作れないことを気づいて、で、辞めてフリーになったんですよ。
はい、
で、フリーで、あの1年ぐらい活動してる間に R1 グランプリっていう大会があって、はい、それに行ったら優勝して、は
い、でもその簡単に言うことがちょっとおかしいですよね。優勝しましたよね。
優勝しました。それであの吉本入るって言われて。
あ、それがきっかけなんですか。
そうです。そこからそこまでフリーでやってて。
フリーって完全にフリーなんですか。
そうです、そうです。だから
よくわからないですね。
インディーズみたいな、うん、そういうライブとかにもバンバン出てましたよ。
はい、あ、それお声がかかるんですか。
うん、なんかその最初デビューの時にあのなんか可愛がってくれた人とかが出ないみたいな感じで、人のつてみたいな感じですね。
すごいな。
でもあれですね、お笑い芸人さんの中では珍しい経歴じゃないですか。珍しい方法で進んでいった方じゃないですか。
まあ、カルチャースクール出身っていうのは
ないですよね。
聞いたことないって言われますね。
そのカルチャースクールすごいんじゃないですか。
うん、でもなんか卒業したんですよねとか街中で言われることがあるんですけど、はい、実は2回しか行ってないって
言って2回しか行ってない。
そうなんですよ。そういうスタンスで始まって、あのふよふよふよやってきました。
はい、う
ん、それでこの文房具の、まあ、イベントやったからっていうのもあるんですけど、はい、文房具のイベントってなんかあのやると雑誌の人とか、
はいはい、
あの NHK さんとか勝手に来てて、うん、勝手に来ててって言い方は失礼ですけど来ていただいてですね、はいはい、お客様として
はい、はい、
そしてなんかこんなことしてるんだみたいな、
うん、
はい、感じでそういう流れですね。
うん、これじゃあ今来てるからしばらくこの文房具にどんどん露出していきそうですね。
なんですかね、
僕もね、あの周りの人が文豪さんとかもう雑誌にいっぱい出てるじゃないですか。
そうですね、
だ昔より見る機会が増えてるじゃないですか、でそれで見たんですよね。でもちょっと前やったんですよ、今年ですけど、うん、あ、文房具詳しいんやみたいな流れからこの間のバーベキューやったんで、うん、びっくりしたんですよね。
だから自分では確かにあの地方とか行ってあの営業とか行くとあの思い出がゼロなんですよね。
何に対してですか？
あの行って帰ってくるだけっていう、だから会場からあのもうタクシーに乗せられて会場行って冗談言って、そしてタクシーが横付けされてて、はいはい、それ乗ってブーンっていう、
はい、移動してるだけです、ね、
そうなんですよ。
冗談言ってそんな軽い気持ちで冗談言ってる芸人ってなかなかいないと思いますよ。
そうですね、まあ、いわゆる私のは立ち話ですからね立ち話して、はい、だからそこのせっかく熊本だとかなんとか行ったのに、
う
ん、全く思い出がないわけですよね、はい、
なるほど。
そういう時にあのお土産買うじゃないですか、
はいはい、
ご当地もの、
うんうん、
を文房具は全国の結構集めてましたね。
文房具ってそういうのあるんですか、うん、地方ものが。
ありますよ、ね、
あの空港とかあのサービスエリアとか、はい、ああいうところでしか売ってないようなものとかっていうのは結構あったりして、
そういうのを集めてて結構キャラクターだったんで、うん、年齢的にきついなっていう時から集めるのはちょっと控えかなと思
って、うん、キャラか。
そうなんですよ。
あれですよね、その美容師をやりながらそのこう頭の中では文房具のことを考えてて、ひょっとしたら発明家になってたかもしれないという。
そうですね、
まだその可能性はゼロじゃないんですか、
ね、
この人生
そうですだってあの今回も、まあね、今日来ていただいてるのは何か初めてものを作ろうっていう感じで。
そうですね、
テンション上がりますね本当私こんな日が来ると思わなかったあの苦労は私の地味な20代
こういうのやっぱり楽しいですか。
楽しいですよ。
それは嬉しいですね。まだ始まってないですけどね
だって一人よりもいろんな頭脳が集まった方が面白いじゃないですか。
そうですね、そうか。じゃあいい感じの自己紹介が終わったところで
本当にこれでいいんですか。これで
いいんじゃないですか、
はい、ダメですか。すごくでも経緯は分かりました。経緯はどういう方かっていうのが、は
い、いやだって文房具に対する熱も、ね、半端ないでしょ。
そう、私はメーカーさんとかでもこういうの作ったらっていうね、
はい、
アイデアを送ってたわけですよ、
はいはい、それで
本当に個人的に
いえ、あの芸人になってから、
ね、あ芸人になってから、はい、ずっとなって
でもスーパー講習会って元そういうコンセプトですもんね、
はい、
自分たちが、なんですか、欲望、まだ
欲望。欲望
か、欲望か。なんかいろんな欲を皆さん持ってるわけじゃないですか。
まあ、商品のメーカーとかに頼むと、1000人とかに1万人とかが買ってくれそうかどうかっていうところで、
はいはい、まあまあもちろんそうですね。
じゃないところが、まあ、スーパーコンシューマーのこうね、はい、とりあえず1人の欲しいっていうところを、はい、こう、ぎゅーっとフォーカスしていくところが、
そうですね。
実現すると、売れるか売れるか分からないけど。まあ、っていう。
じゃあ、アイデア聞こっか。
そうですね。はい。
今日は、だから自己紹介ということで、
はい、
次回、大田さんの作りたいものを、お聞きして、みんなでワイワイ言うという、
そうですね。
感じですので、
はい。
はい。じゃあ、今日はこんな感じで終わります。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。